週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオの時間です。ここ数日の出来事からちょっとおしゃべりさせていただきたいなと思いますけども、先日うちの家族というか娘とかかみさんがですね、ライブに行くというのでひょこひょこついてったんですよね。公会堂で僕多分ライブに行ったのは人生っていう意味でも5回ぐらいしか行ってないんじゃないかなと思うぐらい、そんなにこうすごくライブに行って楽しもうみたいなのが多分皆無なんですよね。思い出せるライブの中で中学校だったか高校だったかちょっと忘れたんですけど、松山千春さんのライブに行ったことがあって、昔県民会館って言ってましたね、県民会館でやったんですけども、本当に覚えてるのはすごくこうアンコールコールみたいなので拍手ずっとやってるのに、あの方はアンコールしてくれなかったという、昔の話ですからね。もうだからどうだっていうんじゃなくて、ライブってそういうもんなんだなと思いながらただ普通に帰っただけなんですけど、でも普通はやるんだよなっていうふうなことは思うんですけども、そういうことを思い出したりもして、あ、そっか、音楽のっていう意味では本当に5回ぐらい、ほとんど落語ですね、僕がよく行くのは。年1ペースですけどね、年1ペースぐらいで行ってたのは落語の寄席には行くんですけど、そんな感じで行ったんですけど、その時の感想がですね、何でしょうね、こう、うちの家族というか娘が今その東京のコーヒー店でアルバイトみたいなのをして帰ってきて、こう数年ぶりに生活をうちに帰ってきたので、盛岡で帰ってきたので生活をしてると、やっぱりこう染まってきてるというと染まってきてるわけですよね。おしゃれな感じにというか、東京のそのスタイルみたいなものに。で、それを別にこう、疎ましくも何とも思わないんですけど、本当にうちの家族が勝手に生きろっていうのが大体、モットーになってますから、その、なんていうんですか、おしゃれな感覚の人たちが、似たような人たちがこう、集まっているライブだったんですよね。だからすごいこう、自分がこういうところにいると、まあ似たようなというか、要は見たことある人たちが結構多かったっていうだけの話なんですけども、それがすごくこうびっくりしましたね。まあ盛岡組んだりなので、そりゃ歩けば誰かに会うんですけども、その日常みたいなものの中に、普段あんまり会いはしないんですけども、よく知ってる人たちが、こうやってこの方のそのピアノ演奏のライブに集まってくるということが、ちょっとこう驚きもし、ちょっとこう納得もしというか、盛岡っぽいなと思いながら、そこの中にうちの家族がいたりすると、ああこの子はこういうことが好きだったんだなみたいな感じのこうモードの違いとは言わないですけど、空気感の差みたいなものを感じてライブを聞いてきましたね。まあそもそもライブ自体はすごくいい音楽だったなと思うし、これから CD も買ったんでゆっくり聞きたいなということがあったんですけど、なんとなく盛岡らしいひとときというかですね、お客さんもいらっしゃったし、あとその同業者もいたし、まあよく見る方々もいて、そういう方々とこう、まあ、なんですか、目で挨拶しながら音楽聞いてさっさと帰ると。っていう感じのひとときを過ごして、なかなかこう感じられないものを感じたっていう感じのひとときでした。話は変わって、この放送がある頃は終わってるんですけども、岩手コーヒーフェスティバルですか、5月の大きいイベントなんですけども、それが終わっているみたいですね。まあこの収録日が明日からでいいのかな、多分ね、翌日から3日間ということで、天気もよく、天気がかなりいいらしいですので、どんだけ人が来るのかなっていうのと、まあ 僕は行けないと思うんですけども、行かない行けないどっちか分からないけど、とりあえず岩手のイベントがあると。その中でこう5月はやっぱり大きいですよね。コーヒーイベントのまず第一弾ということで、テレビでもなんかすごい宣伝しているらしくて、いろんなコーヒー屋さんが出てきて、まあ、岩手公園ですかね、いいシチュエーションでやってるなとは思いますけども、いろんなコーヒーが集まってくるらしいので、ぜひそのコーヒーを楽しんでいただければいいなと思います。あ、楽しんでいるんだろうなとか、終わったんですよねこの放送では終わってるんですけども、でうちらが今度は僕たちがですね、盛岡コーヒーフェスティバル1ヶ月を切りましたね。あのかなり準備を始めてて、出展者とのやり取りもし、あとイベントの縛りっていうのをブラジル縛りっていうのでやるんですけど、それの準備もちょっとずつですけど進みが始まって、あとさあこれからやるぞっていうのがコーヒー検定ですね。久しぶりに僕しっかり考えてやってみたいなと思ってますので、あの何ですかね、こうやっぱり必要だと思います。僕はあのコーヒーを飲むじゃないけど、あのなんていうんですかね、もちろん銀座でいっぱい感じてきたこともこのラジオでもちょっと喋りましたけども、そのおしゃれなコーヒー屋さんがあったり、すごくコーヒーをこう目の前で分かりやすくしっかり説明するそのコーヒーマンたちの姿っていうのもとってもいいなとは思うんですけども、あのやっぱり飲む方側もそのトレンドとして捉えずに、なんて言ったらいいでしょうね、こういうコーヒーはこういうふうに作られてきたんだとか、製法とかそんなんじゃなくてですね、あのコーヒーの歴史をちょっと知ったり、あとそのコーヒーにまつわるエピソードがあるなんとか有名人の人、まあ、よくやるのはヨーロッパの作家さんですね。小説家なんかがいっぱいこのコーヒーをたくさん毎日飲んでたとか、自分のブレンド作るためにその街のコーヒー屋さんをぐるぐる回って配合して作ってたとか、あと一粒一粒数えて毎朝飲んでたとか、まあなんかそういう有名人偉人たちのエピソードがあったり、いろいろあるんで、そういうのを知りながら飲むとですね、またその飲むコーヒーの味わいを変わってくるんじゃないのかなっていうことを踏まえて、ちょっと検定を考えていきたいなと思ってますので、それも6月は楽しみにしていただければと思います。まあ、あとはあのすごいことが起こってるっていう意味で言えば、すごくもないんですけども、あの北欧雑貨のお店が来るんですよね。まあたまたまですけど、そのただやっぱりすごくこう高価な雑貨も持ってくるだろうし、あの値頃のあるものもあると思いますけども、そのなんとなく自分もそう思い始めてますけども、その北欧のフィンランドとか、デンマークじゃったか違うな、フィンランド、ノルウェーか、その辺の生活圏の人たちと、この盛岡の東北のこの北の方の生活圏の人たちって、なんとなく生活スタイルが似てるというか、多分育ってる環境的なものの、その見聞きしてるとか見ていた音の感じとか気温の感じとか、なんかそういうのが結構似てるのかもしれないですね。まああっちの方がもっと寒いとは思いますけども、そのこう生活感覚が似てる感じがこう雑貨にも現れてきて、それが合ってるんじゃないかっていうふうにちょっと思ったりもしてですね、ぜひそういうものをこう現地から買い付けて、その陳列させて、その並べてくれると思いますので、それがでっかくやっていただきますので、あのぜひ手に取ってこういいものを見つけていただければと思いますね。本当にあの綺麗な雑貨、ガラスとか、あと陶器っていうのかな、コーヒーカップとかマグカップとかいろいろ持ってくると思いますので、あのインターネットじゃないと見れないようなものが今手に取って見られる場所に来てくれるので、盛岡でちょこちょこ扱ってるとかあるとは思いますけどね。でも多分あの量持ってくるっていうのは盛岡にはも多分出せないだろうなと思いますので、あのそういうのも2日間やるって、まあ、前夜祭からやるって言ってましたから3日間かもしれませんが、あのぜひよろしくお願いします。まあそのこの5月のイベントとは全然経路の違う6月の僕らがやっているコーヒーイベントなんですけども、今回ネルドリップ、ネルフィルターを使ったコーヒー屋さんが多分8割以上で、あとはペーパーで落としたりとか、いつも出てくれてる人たちが1割2割、 してやってるんですけど、目玉企画は、まあ、前回も喋ったかもしれませんが、スーパーチャレンジ、あのコーヒーサークル、プラネットサークルの推薦枠って、まあ、コーヒープラネットサークルっていう、僕らが今実行委員会という名前をそっちに変えようとしてますけども、そこが推薦したコーヒーラバーですね、お店を持たない熱狂的なコーヒー好きの人たちですね、東京から仙台から、あと金沢の大学を一緒に出た同級生がチリチリになったのがここでイベントやっていきましたね、とか、なんかそういういろんな人たちが集まってですね、コーヒーを出していただけるので、その僕らみたいな、なんていうんですかね、老舗と本当にフレッシュっていうか、まだ経験もしないコーヒー屋としての経験が少ないコーヒーとっていうのを飲み比べるなんてめったにできない経験だと思いますので、ぜひそういうことをやるということと、あと一つ今本当に考えてるんですけども、やってる最中なんですが、一応今回僕らも13、14が本ちゃんの2日間なんですけど、12日前日からお店を準備しに、地方ってか遠くから来る方はやってるので、そこで2時間から3時間程度前夜祭っていうのをやろうと思ってます。それでおそらくネルドリップで出してるコーヒー屋さんがほとんどが全員来るので、そこで僕らで勝手にペーパードリップ縛りっていうのをやってみようと思ってます。コーヒー豆は自分で焼いて豆持ってくるんですけど、そのペーパードリップのコーヒーをちょっと販売するというか、皆さんに提供するっていうのもあるし、まあ多分僕らがうちわで楽しみたいだけなんですけども、でもそれをこうお客さんが来ても全然提供しますよぐらいな感じなので、まあ準備の合間にこんなことやってみようっていう感じで、ちょっとペーパードリップっていうことで縛った前夜祭っていうのもやりますので、興味のある方はぜひいらっしゃってくれればと思います。本当にそういう意味で言うと、僕もそうなんですけど、コーヒーのペーパードリップって30年やってますけど、お店では出さないんですよね。まあそういうふうな感じのことをこうお金取ってやるっていうのはどうかなってちょっと思いながらも、でもやったことないっていうか、お客様の反応になんて言ったんですか、自分の作ってるコーヒーってもうネルでしか作らないみたいな感覚がほとんどだったので、その反応が楽しみだとかそうじゃなくて、なんか僕らそのネルドリップでコーヒーを出している人間がペーパーでやったらどんな味になるのかなっていうのを、人のコーヒーを飲むのは楽しみですね。自分たちが頼まれてもやらないことをこうイベントだったらやってみようかみたいな感じのノリでやろうと思ってますので、ぜひこれもね、多分年一とかそんな感じしかやらないことだと思いますので、なんかこう本当にどんだけ違うのみたいな感じのやり方になると思いますんで、まあ僕らの今までも問われる感じですよね。こっちの方が美味しいなってなったら、それはそれで結構ショックかもしれませんが、そういうことも考えてやろうと思ってますので、6月の13、14、そして前夜祭が12日金曜日の夜、2、3時間やろうと思ってますので、盛り上がり2回ですね、岩手やって盛岡フェスやるって感じの、本当に5月6月は盛岡のコーヒーで盛り上がる時期なんだなっていうことを痛感していますね。で、最後のご案内なんですけども、この放送の週ですね、5月22から24はクロステラスのお店でコーヒー豆の 20% 増量フェアをやります。まあ岩手コーヒーフェスが行われるので、コーヒーは少なめにしようかなと思ってますが、皆さんたくさんコーヒー豆買うでしょうからあれなんですけども、まあこちらもしっかり準備いたしますので、その岩手コーヒーフェスにはない豆が並べられるように頑張ってみますので、よろしくお願いします。そういうことで、まあその後もですね、その後も一週を空けて、5月の26火曜日から29の金曜日まで4日間は材木町の方で 20% 増量フェアっていうのをやりますので、まあそれもやっぱり2種類2箇所は全然違う豆を計量で出そうと思ってますので、自分のお好みのコーヒーを探す1週間という感じで、よろしくお願いいたします。そうですね、まあもう6月があっという間に来そうで、かなり戦々恐々として日々を過ごしてますね。まあただ、 かなりこうボランティアさんもこう募っていろいろな活動をこうサポートしていただいているので、とてもこうやりやすくはなってきているイベントだし、これをなんとか次世代にもつなげられるようにこう仕組みを作っていければなとは思ってますので、多分こう15回がね20回ぐらいになった時にどんな感じになってるのかを想像しながら、まずは15回終わるっていう感じにしてみたいと思いますので、まあ、盛岡をコーヒーで盛り上げたいっていう気持ちから始めたのが、もうそれよりはもうコーヒー好きが集まったらどんな化学反応があるのかなみたいな、ちょっと変わってきたんですけども、でもなんかこうそういう好きな気持ちっていうのがこう出店者側からというかな、コーヒー屋コーヒーショップ側から発信するものって何だろうっていうのをこうテーマにこれからはやっていこうっていうので、今頑張って準備している最中ですので、ぜひ楽しみにお足を運んでいただければと思います。はい、今週の畑屋ラジオでした。